14章です。で、ここでのメッセージの題は、心が騒ぐとき。心が騒ぐときですね。で、舞台は杉越の祭りの食事時ですね。イエス様が十字架にかかられる直前の杉越の祭りの食事であります。そしてイエス様は弟子たちに、私が行くところへはあなた方は来ることができないということを話されてたんですね。で、そのことが気にかかったペテロが、主よ、どこにおいでになるのですかと、言いました。で、イエス様は、今はついていくことはできないけれども、後にはついていきますとおっしゃったんですね。けれどもペテロは、今ついていきたいんです。命を捨ててでも、あなたについていきたいんですと言ったんです。でもイエス様はこう言われたんですね。命を捨てるというのでも言うのですか。あなたは鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言います。そしてその直後にこの巡洋賞が来るわけですね。あなたは心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。イエス様はこのペテロとですね、他の弟子たちが心が騒いでいるのをよくご存知でした。で、これからさらに心が騒ぐようなことが起こるわけですね。イエス様がユダヤ人指導者に捕らえられて、そしてローマの十字架にかけられてしまうということですけれども、この弟子たちは最後の最後までイエスがローマ帝国を倒して、そしてイエス様が王となって神の国を建てられることを期待していたわけです。そのために自分の家族を捨てて、職業を捨てて、文字通り身も心も捧げてイエスについていったわけなんですね。ところがそのようになっていない、逆に全く違うようなことが起こるわけなんです。まあ、私たち自身が、全てを捧げているときに全くそれが違うものであるというふうなことを感じ取ったのであれば、このようにして心が騒ぐはずです。でもイエス様は騒がしてはいけませんとおっしゃられたんですね。で、その解決方法として、神を信じ、また私を信じなさいというふうにおっしゃってます。で、この重要章は、心が騒ぐときにどのようにして神を信じ、またイエスを信じればいいのか、そのことについての約束で満ちています。ですから私たちが心が騒ぐときにどのようなことをすればよいのかを知るため、このイエス様の言葉から学んでいきたいと思うんですね。一つ一つが約束になっていますので、どうぞそれを自分のものとして受け取ってください。2節を見ますね。私の父の家には住まいがたくさんあります。ここがまず第1番目の約束です。もしなかったらあなた方に言っておいておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。弟子たちのために住まいを備えに行くということですね。神の身元に無事にたどり着くことができるんだということであります。で、私たちが心を騒がせるのは、考えてください。私たちが心を騒がせるときってどういう時でしょうか。まず将来のことが分からなくなるような時ですね。目の前に迫っていることがどのようになればいいか分からない時に私たちは心が騒ぎます。けれどもイエス様はですね、最終的にはあなたは父の家に行くんだよということをおっしゃっているわけなんです。私たちも、映画をですね、一番最後まで見た後でですね、また見返したらですね、途中でいろいろなハプニングが起こったとしても、もう終わりが絶対こうなるんだっていう確信を持って見ていくことができるので、心を騒がせる必要がないわけですよね。それと同じように私たちの人生においても最終地点が決まっていればですね、心が騒がないということが言えます。そしてこの住まいとありますけれども、これは大邸宅と訳すことができるんですね。つまり大邸宅をイエス様が用意されるわけなんですけども、これは文字通りではないと思うんですね。というのは、私たちがこの住まいを持っているのはご飯を食べたり休んだり寝たりするところなんですけれども、天国では寝ることはありませんので、大邸宅ということではないと思います。では一体何かと言いますとですね、聖書では復活の体っていうのが神の建物に例えられているんですね。そして幕やテントが私たちの今の現在の肉体の体であって、復活の体が大邸宅のようなものだっていうんですね。これだけ大きな違いがこの今の肉体の体とこの復活の体の間にあるということです。で、このことをですね、今聞いていて信仰を持って聞いているのであれば、それだけでも平安が今心を包んできつつあると思うんですけれども、信仰がなければダメですよ。でも本当にそれだけの約束であって、 もうかなり違うわけです。ボロボロのテントとですね、大邸宅ですね、住んでみたいと思いますが、いや、私たち体がそういう体なんですね、いただくわけですね。そして次見てください。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいいところにあなた方をもおらせるためです。これですね、何をおっしゃってるかと言いますと、敬虚なんですね。あなた方を私のもとに迎えますって言ってます。ですから、イエス様が天から来られるわけです。その時に私たちは一瞬のうちに引き上げられてですね、イエス様と共にあって、その時に、先ほどのこの復活の体を、いただくわけですけれども、それから主と共にずっといることになる。私にいるところにあなた方もおらせるためですとありますけれども、主と共に永遠にいるということになります。これも大きな本当に救いというか平安をもたらしますね。今日今イエスが来るかもしれない、イエスに会えるかもしれないというですね、大いなる期待を持って毎日を歩んだらですね、日々のつぶやきとか心が騒ぐということがなくなっていくわけなんですね。イエス様が今日来るかもしれない、私たちは周りの状況を見るとですね、この心が揺らいでしまうわけなんですけれども、人間関係とかまた社会で起こっていることとかですね、けれどもイエス様が今来てですね、私たちはイエス様と一緒にいるんだということを心に留めたときに、平安が私たちを満たしてくれます。で、次見てください。私の行く道はあなた方も知っています。知っているって言ってるんですね、イエス様。で、トマスはいや、そんなことないということで反論しています。トマスはイエスに言った。主よ、どこにいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょうですね。イエス様はどこに行くか私たちは知りませんよって言っています。そしてイエス様がこう答えられるんですね。見てください。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ここで大事な言葉は私がです。どこかに道があるのではなくて、私そのものが道なんだよということです。どのようにして生きていけばいいかわからない、イエス様がいなくなってからですね、弟子たちがどうやって生きていけばいいかわからないということです。どうやって生きていけばいいんだ、その具体的な方策を教えてほしいということなんですけれども、イエス様は私自身が方策なんですよと、私自身が方法なんですよ、私自身が本当のことなんです、また命なんですとおっしゃっています。ですからこれを私たち自身に当てはめるとどういうことになるかと言いますと、今私たちがですね、どうやって生きていけばいいのか、具体的なこの例えば仕事をしていたりですね、まあ、あの教会生活とかいろいろありますけれども、そのようなところにおいてですね、私は今ここにいる場所っていうのは正しいのかどうかっていうのをこう悩むわけなんですよね。そこでですね、私たちはどうやってやっていけばいいのかっていうのはわからないんですけれども、イエス様はこうおっしゃってるんです。すごい簡単なんですよ。まず私を見続けなさい、私を深く知っていきなさい、私から学びなさい、私自身を知りなさい、個人的に知っていくということです。イエス様のご性質を知っていくということです。まずそこから始めたらですね、次のどこに行くべきかっていうのが分かってくるんですね。なぜならばイエスご自身が道なんだ、道であるからなんですね。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。今度はピリポから質問ですね。一番最初はペテロでしたが、次トマスで、次がこのピリポですね。そして、父を見せてください、そうすれば満足しますと言いました。でこれは神がどういう方かわからないではないですかって言ったんですね。神がどういう方かわからなかったら私たち不安になりますよということです。で私たちがなぜ不安になるかというと、神様の正確な姿がわからなくなってしまうから不安になってしまうんですね。でとかく私たちは、この、違ったこの神概念を持ちながら歩んでいるわけなんですけれども、例えば、この自分が何か間違ったことをしたらどっか行ってしまうような神様とかですね、また、自分に罰を与えるような神様とかですね、また逆にですね、悪いことしてもよしよしって言ってですね、悪いことも全部受け止めてしまうような神様とかですね、いろいろな神様の、像が、私たちの頭の中で作り上げられていきますけれども、次を見てください。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなた方は私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。 ものすごい発言ですね。ものすごい発言です。彼らはですね、宇宙のどっかに神がいるって感じだったんだけど、おい見ろよ私だよって言ってですね、非常に接近している神の姿を彼らは見ることができたわけですね。ヘブル書には巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると言ってます。ですから私たちはですね、神について間違った概念を持ちながら歩んでいくわけなんですね。経験を通してそうです。例えば祈りが聞かれなかったとかですね、こういう悪いことが起こったとかですね、または罪を犯していても、何かこのやってクリスチャンとして生きていなかったとしてもですね、何にも起こんないじゃないかとかですね、いろんな経験を通してですね、この自分なりの神概念を持っているわけですね。そして聖書に接するときにですね、その神概念によって読んでいくので、いろいろと読み方が変わってしまうんです。でその時に決まっているのが文脈関係、この前後関係を外してですね、勝手に読んでいるっていうのが、まあ、常なんですけれども、そのような形で神様のこの概念、神様のこのイメージっていうのが間違っているんですが、イエス様を見たらですね、すぐに分かるわけです。イエス様を軸にしたら、私たちはこの神様の概念を間違わなくて済むようになるんです。例えばイエス様がですね、何か弟子たちが間違ったから、ダメだってですね、捨てたでしょうか。あとですね、弟子たちが変なこと言ったから、うるせえこのやろうとかですね、八つ当たりをしたでしょうか。しないですね。私たちはしますけれども、しないです。イエス様はしません。ね、しないんですよ。そこが大事なんです。ね、ですから私を見た者は神を見たのです。これを忘れないで、本当に心の内にですね、焼き付けることによって、この聖書も正確に読んでいくことができるし、また私たちの祈りの生活も豊かになっていくことができます。そこでイエス様はですね、このことを信じろというふうに促しているわけですね。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられることをおられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。信じなさいという言葉が繰り返されてました。で、信じなさいというのは信頼しなさいということですね。単に私はイエス様を信じてますとかっていう感じの信じるっていうことではないんですね。信条を受け入れるっていうことではないわけですよ。そうではなくて、個人的に、人格的に、全人格的にですね、こう信じる、信頼するということですね。あの人すごい信頼してますっていうような、そういう意味でのこの信じなさいということであります。で、まずイエス様が言われたのは、私が言うのを信じなさいと言ってます。イエス様はご自分についていろんなことをおっしゃってますけども、それについて信じなさいと言ってるんです。で、これどういうことかと言いますと、イエス様のご性質を信じていくということですね。イエス様は神の子であって、全知全能です。また永遠に生きておられる方です。そして恵みと愛に満ちておられて、また義と正を身にまとっておられる。そういうご性質がこの御言葉を通して掲示されているわけで、私たちはそれに対して信仰を置くわけです。でもそれが必ずしもできないんです。どうしてかというと、何も印が起こらないとですね、本当にあなたはいるのですかっていう気持ちになるわけです。で、さっきみたいに間違った神概念を持ってしまうわけですね。けれどもイエス様はその時にどう言ってるかというと、さもなければ技によって信じなさいとおっしゃってるんですよ。神は憐れみ深いんですね。私たちが不信仰になって、どうぞ印を見せてください、もうダメです、しようって言ってですね、祈っている時に神様は分かったって言ってですね、小さなことであってもこの印を見せてくれるんです。イスラエルの民がそうでしたね。腹減ったって言った時にはマナが落ちてきてですね、喉渇いたっていう時は水が与えられたわけですね。そのように神は技によって信じなさいということをおっしゃっておられます。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。で、ここの大きな技っていうのが、これどういうことかっていうのが不思議なんですけれども、おそらくですね、数的に大きな技だと思います。質的に大きな技だったら、使徒行伝では成就されてなかったことになります。イエス様は何ですか、一番大きな技は。イエス様ご自分が復活されたことですね。死人が蘇ったっていうことでも、蘇生っていうのは使徒たちはしたけれども、 復活はないよね。ないですね。ですから、この大きな技っていうのは、数的なもの、つまり救われる魂が、多かったとか、癒される人はどうかわからないけど、やっぱ救われる魂が多かったっていうことですね。そして、この大きな技をする条件が何ですか？見てください。私を信じる者はとあります。イエス様に信頼を寄せる者は、このようにして大きな技を行うということでありますけれども、それはどうやってもたらされるかというと、祈りによってもたらされるんですね。次見てください。また私はあなた方が私の名によって求めるものは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。ものすごく大きな約束、広い約束が書かれています。ここを読んで私はずっと悩みました。でも神様、私が祈って叶えられなかった祈りはたくさんありますですね。たくさんあります。でも条件をまた思い出してください。私を信じるというのが条件ですね。何か他のものに信頼を置くのではなくて、イエスに全面的な信頼を置いていたら、祈りは必ず聞かれます。祈りは必ず聞かれます。たとえ周りの状況が全然変わっていなくても、自分の心の状態が変わってしまっていることに気づくと思います。神を信じ、イエスを信じる者の祈りというのは必ず聞き届けられるんですね。で、特に心が騒いでいるときそうです。ヤコブがこう言ったんです。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさいと言いました。わかりますか？ですから心が騒いでいるとき、イエスの御名によって神に祈るわけですね。で、必ず神はその祈りに応えてくださるというわけです。で、このようにして私たちが将来どうなっていけばいいかということが分からないときのですね、処方箋が書かれていたわけです。まず最終地点が分かりました。またイエスご自身を見つめていけばいいということが分かりました。そして神が分からなくてもイエス様を見つめていればいいということが分かりました。そして今見たらですね、私たちが心が騒いでどうやってやっていけばいいか分からないとき、祈ればいいということが分かりましたですね。そしてですね、次はですね、また別のトピックが挙げられています。主題が挙げられています。何かというとですね、孤独にならないということです。孤独にならないということです。私たちが心を騒ぐというときどうですか？イエス様が、この弟子たちのところを離れていくわけです。一人ぼっちになるわけですね。で、心が騒ぐわけです。ですから私たちもですね、この孤独になっているですか、孤独になっている、また一人でいるということに対してですね、この心を騒がせるわけですね。それについてのイエス様のお答えが、あとこれから出てきます。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。ここがキーワードですね。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。イエス様に代わってもう一人の助け主を使わすことが約束されています。で、この方はいつまでも彼らと共におられて、そしてその方は彼らのうちに住んでくださるということなんですね。ですから一人ぼっちにならないということです。けれども、この助け主の約束が与えられる前に、15節ですけれども、私を愛するならあなた方は私の戒めを守りなさいという命令があることに注意してください。で、この条件を満たしている人が初めて助け主が共におられることを楽しむことができるんですね。私たち自身のことを考えながら聞いていてください。まずこの15節、3つのことを指摘したいと思います。1つ目は愛するということです。愛するということです。助け主が共におられるということは、単に助け主がそこにじっとしているということではありません。じーっとして黙っていてですね、ニコニコって笑っているだけじゃないんですね。何かというと、愛の関係を持つように共に住んでおられるということです。夫婦が同じ家の中に住み、愛し合うようなですね、愛の関係の中で住んでいるんですね。ですから、主に愛されて主を愛するという親愛な 愛の関係を望む人がこの助け主が共におられるっていうことを知っていくことができるわけなんですね。で、二つ目は、もし私を愛するならっていうふうに、もしという条件がついていることを見てください。イエスを愛したいと思っている人が戒めを守るべきであって、イエスに愛がない人は戒めを守っても意味がないんです。で、多くの人がイエスへの愛を度外視して戒めを守ろうとします。これとこれをやればいいんだということで、これをやって神様のために働こうとかって言っていて、ではイエス様を愛していますかと聞いた時にですね、とどまってしまう。なぜならば、この不満とかですね、怒りとか苦々しい思いとかがあったりしてですね、ただ単純に戒めを守っているということがあるわけなんです。けれども、そういう人たちは戒めを守る必要はない。私を愛する者だけが戒めを守る必要があるということですね。ですから、主の愛の中にとどまって、主に愛されて、それから出てくるですね、イエスへの愛ですね、それによってこの戒めを守るべきだということですね。で、そして3つ目なんですが、これが戒めを守りなさいという命令です。で、どういうことかと言いますと、愛という言葉が大きく間違えられて捉えられているわけですね。ハリウッドが作り出したロマンスが愛だと思っているわけです。けれども、聖書が唱えている愛は服従の愛です。意思的な愛です。自分がしたいと思うことよりも相手が望んでいることを優先させていく愛です。で、イエス様が新しい戒めを与えられました。それは、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も愛し合いなさいということですね。イエス様が、私たちを愛してくださったのを真似てですね、他の兄弟たちも愛していきなさいということであります。そして、この助け主の約束そのものに焦点を当てていきたいと思うんですけれども、この助け主という言葉は何というギリシャ語ですか、大子ちゃん、わかるかな。
パラクレイトモス
なんだそのパラクレイトモスって、パラクレイトスですね。で、これはどういう意味かというと、援助のためにそばに呼ばれたものという意味です。援助のためにそばに呼ばれたものということです。弟子たちにとってこれまでイエスが助け主でした。イエスが助け主でした。困った時はイエス様って感じだったんですね。例えば、納税の通知がやってきました。ペテロはイエスのところに、イエス様のところに行って、どうしましょうかって言いました。で、イエス様は、ほら、お前の得意なことやりなさい、ほら、釣りをして魚がコインをくわえてるよって言ったんですね。で、そこで行ったらですね、コインがあったので、それで納税をですね、なんとかこう無事に納税できたわけです。で、今度はパリサイ人にいじめられたんです。なんであなたの父は安息日に、この安息日を守れないんで、穂なんか積んでるんだってですね、こう問い詰められていてですね、イエス様ってですね、まあ、泣き泣き言ったのかどうか分かりませんけれども、イエス様がですね、もう、こてんぱんにこのパリサイ人にですね、反論をすることがおできになりました。こういう感じです。イエス様、助け主だったんですけど、もういなくなってしまう。寂しい。これからどうしよう。守ってくれる人がいない。けれども、もう一人の助け主が。で、このもう一人、これはギリシャ語でアロスです。同じ性質だけれども別のものという意味です。で、違う性質で別のものをヘテロスっていうんですね。ヘテロスっていうんですね。で、同じ性質で別のもの、まあ、例えば車がありますよね。車で例えば何がいい、トヨタじゃなくて日産とかって言ったら、アロスになるんですね。けど、車じゃなくてオートバイって言ったらヘテロスになるわけです。わかりますか。同じ性質で別のもので、ここではアロスが使われているわけです。もう一人の助け主、つまりイエスと同じ性質の助け主です。イエス様が弟子たちをとそばにいて、いつも助けてくれたように、全く同じように、同じ性質を持って弟子たちを助けてくださるということです。イエス様は神の子としての働きをされましたが、この助け主は神の御霊としての働きを行われるわけですね。そして、もう一つですね、この17節で指摘したいことがありますが、ここで、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからですとあります。これは聖霊と私たちとの関係を表しています。聖霊と 私たちとの関係です。まず最初に共にいる関係です。共にいる関係です。これは不信者の人とも持っている関係ですね。彼らに罪を指摘してですね、救い主が必要であることを教えるわけです。でそれに罪の自覚が与えられて救い主を受け入れた人にとってはですね、今度は次の関係があります。それは中に住む関係です。あなた方のうちにおられるからですと書いてます。それによって私たちが新たに生まれて愛と喜びと平安に満たされてキリストの似姿に変えられていきます。けれどももう一つあるんです。三つ目は上に望む関係です。上に望む関係です。でこれここに書いてないんです。使徒行伝の一章の八節に書いてるんですけども、聖霊があなた方の上に望まれるって書いてるんですね。これは一体何かと言いますと、私たちの内側で聖霊が働かれるだけではなくて、私たちを通して外側で聖霊が働いてくださる関係なんです。私たちの内側でですね、このコップの中に水が入っているような関係だけではなくて、コップから水が溢れ出るような関係ですね。ですから私たちが今この平安とこの愛と喜びを経験するわけですけれども、それだけではなくて私たちを通して周りにいる人々がですね、そのキリストの愛を受け入れてですね、キリストによって変えられるというような聖霊と私たちの関係です。でこれが私たちがイエスの証人となるために絶対的に必要な関係なんですね。でイエス様は聖霊を求める者には、与えてくださるって言ってました。ですから私たちはクリスチャンはですね、ぜひともぜひともこれを求めていかなければいけないんですね。そして再びですね、イエス様はご自分が戻ってこられる約束を教えられています。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私もあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるのです、生きるからです。でここは、復活のことなんですね。先ほど軽挙だったんですけど、ここ復活なんですね。なんでかっていうと、イエスが生きるのであなた方も生きるっていうのに書いてあるからなんです。イエス様の復活によって弟子たちに神聖が与えられたんですね。で、世はもう私を見なくなるっていうのは面白いと思いませんか。イエス様復活されるんですけれども、あの十字架で終わっちゃったんですよ、世は。覚えてますか。あの墓にいた兵士たちは天使を見たら死人のようになって倒れてしまった。その間にイエス様が出て行かれたと思われますけれども、弟子たちにしか現れなかったんですよね。イエスを信じた者たちにしか現れなかったんですよ。そうですよね。そして、次見てください。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。でその日っていうのはイエスが復活された日であります。弟子たちはこの日に初めてですね、本当の意味でイエスが生ける神の御子だっていうことが分かったんです。本当に神であるっていうことが分かったんです。つまりイエスが父にいるっていうことが分かったんですね。でそれだけでも、それだけじゃないんです。見てください。あなた方は私におり、私はあなた方におるということが分かるようになります。つまり今物理的に一緒におられるイエス様は聖霊によって彼らの中にいてくださるということなんですね。ヨハネの福音書20章に書いてあります。イエス様が彼らに息を吹きかけて聖霊を受けなさいって言われたんです。でその時点で弟子たちは聖霊がうちに住むようになってくださったんです。それで、このイエス様が彼らのうちにいて、そして彼らがイエス様のうちにいる関係が気づいたのが分かったんですね。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。先ほどと同じように、共におられる関係というのが、共におられる関係というのはこの愛に根ざしているということであります。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら世には表そうとなさらないのはどういうわけですか。これで、4回目の質問ですか、弟子たちのですね。ペテロ、トマス、ピリポ、そしてイスカリオテでないユダですね。4回目になりますね。 ここでは、なんで世には、表さないで私たちにだけ表されるのかって言ってるんですけども、イエス様はですねそのことに直接的に答えられてません。見てください。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りなさい、守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。つまりどういうことかというと、やっぱり愛なんですよ。このイエスを愛し父を愛すということによって、父本当にこの私たちとこの神様との関係がこのあるということなんです。ただ単純に物理的に存在しているということではないということですね。でものすごい約束ここに書いてます。見てください。私たちはその人たちのところに来てその人のもとに住みます。イエス様だけじゃないんですよ。父なる神が私たちの中にいてくださるということですね。もうあまりにも遠くてですね、あまりにも超絶した存在で、ヨブが騒ぎました。この中でこの仲裁者がいなかったら私はどうにもできないと、自分のことを申し立てることはできないと言ったですね、その、あまりにも大きな距離がですね、極端って言ったらちょっとあれだな、ものすごいレベルで、近づいた、接近したと言ったらいいでしょうか。私たちのうちに父なる神ご自身までが住んでくださるということですね。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。つまりキョトンとしている弟子たち、分かってないんですね。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話して全てのことを思い起こさせてくださいます。イエス様がいろんなことを教えられましたが、それは彼らには今の時点では理解されないということで、イエス様は聖霊が後になって教えてくださいますよということを教えています。そして思い起こさせてくださるということなんですね。でヨハネの福音書にいくつかあったのを思い出せますか。弟子たちがですね、何か見てるの、見てたり聞いたりしていて、何のことだか分からなかったんですけれども、イエス様が栄光をお取りになってから分かったっていう箇所もありましたよね。例えば聖霊を受けて、生ける水があなたの腹から出て湧き出るようになるって言ったところですね。弟子たちは分からなかったけれども、後になってですね、聖霊のことがあったんだということが分かったということを言っていますし、あとイエス様がエルサレムに入られた時もですね、弟子たちはその意味が分からなかったけども、栄光を受けてから、イエス様が栄光を受けてから分かったんだということをですね、話しているように、本当にこの後になってですね、分かってイエス様の言葉を思い起こしたということであります。でこれが私たちの日々の、いや毎時間の、いつも受けていかなければいけない聖霊様の働きなんです。つまり御言葉を思い起こさせてくださる聖霊の働きっていうのを皆さんどうぞ受け取ってください。これがとっても必要です。どうしてかというと、私たちは24時間聖書を読んでいることはできないからなんです。ですか、ですから御言葉をですね、ただ単純にですね、覚えていいよって言って暗記してですね、はいはい、じゃあ次はこの仕事だって言ってですね、そうじゃないですね。仕事をしている合間にですね、ふっとですね、この聖霊様が思い起こさせてくださる働きっていうのがあってですね、その時に実際にどうやってですね、こう対処していけばいけないのかということが分かってくるわけなんですね。それをこの私たちは、その働きを私たちは求めていかなければいけません。で次見てください。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。今イエス様が杉越の食事の途中でずっとこのようにして話されていてですね、もうこの食事の席から立ち上がろうとされている最後になっていたので、このペテロのですね、この質問の後に言われたこの心を騒がしてはならないということにまた戻っておられます。ですか、だからこの話の話題を変えようとされているわけですね。そしてイエス様は今このようにおっしゃっているわけです。そしてイエス様は平安が与えられますということをおっしゃっています。で世が与えるのと違うんだとおっしゃっています。ある絵画のコンテストで平安というテーマで競われたことがあったそうなんですね。でそこで最優秀になったこの平安のテーマのですね、絵画っていうのは田園風景ではなかったんですね。のどかな田園風景ではなかったんです。何かと言いますと、嵐の中で岩の断崖に絶壁ですか、穴があってですね、そこでわしの子供がいた、そのような絵だったんですね。わかりますか、 嵐の中にある平安です。これは世が与えることはできません。イエス・キリストご自身を受け入れることによって、激しい試練の中でも私たちは確固たる平安を持つことができるわけなんですね。で、次見てください。私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方です。イエス様が私は父のところに行きますと言ったのを聞いて弟子たちは悲しんだわけですけれども、イエス様はもし私のことを愛していたらあなた方は喜ぶではないかとおっしゃってるんですね。なんででしょう。地上での人の姿っていうのは癒しい姿ですけれども、また栄光の神の子としての栄光の姿にまた戻るわけですよね。ですからイエス様のことを本当に考えていたら喜ぶはずなんですよ。同じように私たちクリスチャンにも言えます。クリスチャンが死んでですね、天に召されて私たちは悲しみますけれども、それは彼らのその人のことを思って悲しんでいるのではありません。自分のことを思って悲しんでいるんですね。私たちの方が悲惨なんです。天国にいる方が幸せなんです。ですから、なんでかって言ったら、その人がいなくなったっていうことですね。私たち自身のために悲しんでいるわけです。で、次も見てください。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。これもですね、大きな平安を与えるですね、確証となる言葉であります。予言です。予言、本当に皆さん予言についてですね、興味持ってください。まあ、太古はいつも予言のこと聞かされているので、もういいとかっていつも言って予言について興味持ってください。なんでかって言ったらですね、イエス様が言われたことが 100% またはこの聖書の言葉が 100% 当たってるっていうことは、私たちの心に確固たる平安を与えます。ですから何千年も前に語られたことが実現しているっていうことですね。私たちの神が生きているっていうことです。今私たちがどのようなひどい状況にあっても神は生きておられるんだという確証を持つことができるんですね。またこの予言というのは世に対する証でもあります。もう絶対に否定できないものですから、目に見える形であるものですから、この世はですね、認めざるを得ない、この聖書は非科学的だというふうには言えなくなるような武器になるわけですね。私はもうあなた方には多くは話すまい、この世を支配するものが来るからです。わかりますか。もうイエス様がですね、もう直前にこのユダヤ人の指導者たちがこうやってくるっていうのをこう分かってるから、こういう言い方をされているわけですけれども、世を支配するっていうのはこれサタンですね。でもイエス様はですね、今この状況の中でですね、全然心騒いでないんです。覚えてますか。12章においては心騒いでました。でもここでは騒いでません。なんでか分かりますか。もう父の身元に行くっていうのははっきりしてるからなんです。だからむしろ喜んでるんですね。でこのサタンがもうやられるっていうの、これ裁かれるっていうことが、もうイエス様が分かっておられるわけです。しかしそのことは私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい、さあここから行くのです。まあ、これ一体何かと言いますと、この十字架の出来事っていうのが後になってですね、この聖書の予言通りになっている、この十字架の予言っていうのはこの旧約聖書にたくさんあるわけですけども、その通りになっているっていうことが分かるんだっていうことを言っているおっしゃってるわけです。そして、今からこの水越しの、この食事の場から離れてですね、ゲッセマネの園に行かれるわけです。でもこのヨハネの福音書ではこのブドウ園を通った話が書かれていて、その時の話がこの15章で載っています。このように約束に満ちています。一つ一つを、もう考えるだけでですね、こう瞑想するだけで、思い巡らせるだけで、私たちは心が騒がないです。どうぞイエス様を信じてください。神を信じてください。いや、イエス様信じてますよって言わないでくださいね。実際の場面で心が騒ぐときに、このイエス様を信じてくださいね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。本当にありがとうございます。私たちの行くべき道が分かりました。あと一緒にいつも共に助け主がおられることが分かりました。その助け主は何もしない方ではなくて、私たちを愛してくださり、また私たちもイエス様の戒めを守ることによって、その助け主を愛していくことができるということを分かりました。天のお父様、どうぞこのことが分かり、いつもあなたの御臨在の中で生き、決して一人ぼっちではないということが分かり、イエス様の平和で満たされて、そして、本当に、この 心が乱されそうになった時に、どのような状況の中にあっても私たちがこの証を立てることができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。